ていう幻想と錯覚を2種類日本語あるけど、それをまとめてイリュージョンって幻みたいな風に名付けてまとめてイリュージョンって呼んじゃったんです呼んじゃってるんです私はね。錯覚ねとかって奥まったところにあるやつはちっちゃいはずなのに、手前に描いた円と奥に描いた円を見た時に奥の方がちっちゃいはずだっていう認識なのに、同じサイズだとでっかく見え、こっちよりもでっかく見えちゃうとかそういうの錯覚認識機能があるんですね。だから私たちって結構なんかいろんな、そもそも論なんでこう思っちゃうんだろうとかって思う思考ですら、なんで思っちゃうんだろうっていうやつを作られて、そして思うってことを受け取らされてるみたいな仕組みなんですね。だから自由意志はないっていうふうに言われると、じゃあ何のために生きてんだとか、今までやってきたことは何なんだとかって思ったりすると思うんですけど、今までやってきたことも何なんだと思うこと自体が作られて思わされてるみたいなそのこと自体がそういう感じだっていうからくりなんですよね。
これでしょ、扇、これじゃない。
あ、そうそうそうそう、内側の方が大きく見えちゃうっていう、この、
そうそう、
同じサイズなんですけど、モデルがこうちっちゃくなるっていう風に脳の認識が、認識パターン、
下の大きく見えるんだよ、
絶対大きく見える、嘘でしょっていう、
でも上が大きいよね。
同じ大きさです。
同じ大きさなの、だけど内側に描いたみたいなイメージビジョンでなっちゃうじゃん、ケーキカットするとこういう風になるから、内側ちっちゃいとモデル持ってるから、同じサイズを描かれちゃうと内側に描いてる方が大きく見えちゃうの、同じサイズととか、そういうのいっぱいあるんですよ、そういうのもう無数にあるんですよ、錯覚だらけなのそれをね、私たちはこうであるっていうふうにいつもなんか自分の気づいてる意識みたいなやつが一番こう優位みたいな思ってるんだけど、例えば典型的な私がやったと思うみたいなこととかね、私があること思ったから歩いてるんだよって思うこととか、でもそれすらも錯覚なんですよ。こういう実験、動画見た人もいるかもしれないけど、手を上げます、上げようと思うから上げたって思うじゃないですか。でも上げたって私が認識した時間よりも先に脳のこっちの筋肉を動かしますっていう指令が走ってるんですね、そしてその後に私が手を上げたって思うっていうことがあって、そして手を上げるっていう行為が行われるっていうやつが、0.35 秒前から思うってことがあって、手が上がるのが 0.25 秒前とかっていうふうに、実は時間差があるんですね。でも私たちの思ってる世界は、私が上げようと思うことが先で、そして多分筋肉に指令がいったから動くっていうふうに思ってるじゃないですか。それって時間の前後を入れ替えられてるわけですよね、先に動かすって指令が走ったのに、その後に私が思う時間的に推移はそうなんだけど、一番先に私たちが今手を上げようと思うっていうふうに思っているというふうに思う指令も出ちゃうわけですよ。言ってる意味わかりますかね。本当の順番は、筋肉に指令が先に走る、手を上げるっていうね、だって筋肉動いてますよね、ここにいろいろ筋肉、脳から指令出るわけですよ、ここの筋肉に力が入る、その後に私が手を上げようと思うっていうことがあって、そして最後に手が上がるっていう順番なんですよ、時系列が。それなのに私たちは、私が手を上げようと思うってことが一番、その次に多分おそらく筋肉に指令がいって、そして動くっていう風に起きるって、いつも思ってますよね。
確かに。
ところが筋肉に先に指令が出てて、私が手を上げようと思うっていうことを、はい、一番目に持ってきますっていう指令もいっちゃうわけそれを錯覚してるの、時系列を入れ替えするっていう指令がいってる。 ことが私が何かをしている時の私の実態なんですよ。私が何かをしているっていうこの私のことを意識っていうふうに、顕在意識、私が私やってますって思ってる意識のことを顕在意識、私は単に意識というふうに呼んでるんですけど、そういうふうに意識がね、あげようと思ったってことに気づいてるわけですから、私がやったというふうに思ってる意識が実はそういうふうに思わされてた何に思わされてるか、それはあ、ごめんね、神経回路の動きがあるわけですよ。脳細胞の中にもうびっしり神経回路網があるわけですよね。神経回路網の動き、脳の動き全体が実は無意識って言えちゃうんですよ。そういうの私がやってるって気づいてないこと、今こうやって足こうね形作ってこうやってる姿勢とか記憶に残んないんですよ。私がこの姿勢を3時間過ごしてやられて間に何分間これをやってとか、あとこの腰のところにもこういう力の入り方で、例えばうなずき方をじゃあでここに来た間いや150回やってたから覚えないんですよね。いつの時に笑ったかとか、いつの時に頬杖ついたか、どれだけの温度かとか空気の温度かとか、一人一人の服とか細かな、
あの温度
全然覚えてなくないですか。それ無意識ですよ。無意識っていうのは私がもう記憶できないレベルのことを全部やってるわけですよ、うん、気づかない間にね、
うん
うん、でもね自律神経が働いてるみたいな分野に関しては人間認めてるんですよ。例えば心臓の動きとか、うん、消化器の動きとか、うん、そういう勝手にやってくれてるっていう体の機能に関して私たちは認めてますよね、うんうんうん、全部がそれってことなんですよ、うん、実は、うん、だって私たちは一応脳内にビジョンを作ってるとはいえその世界があると思ってるわけですけど、その世界の全てを本当は一応見えてるみたいな形で見てるんだけど、うん、どれもこれも 見えてるようで見てないっていうか、あの全部制御されてるというか全部脳で指令が出されてるんだけれども、ほんの一部分だけ記憶するみたいな動きになってるんですよね。だからここの部分だけは記憶しといてねっていうのも全部制御されてるっていうことなんですよ。でも記憶するときに必要になってくるのが私がやったっていう質感なんですね。だからよく昨日もなんかそんな話したんですけど、ほら夕日とか見て、はぁ真っ赤な夕焼け素敵だなとかって私が今感動して見てるっていう私が見てないと記憶にならないんですよ。なんかマジェンタ 70% のレッドが 30% の光でやるみたいなそんなのなんかちょっと味気ないですよね。だから私っていうものが楽しかったとか、私っていうものがこれを掴み取ったんだとか、私っていうものが意識のなんか一部分ちょっとお飾りみたいなところに私を存在させておくんですよ。無意識っていう神経回路もほとんど全部無意識なんだけど、一部分だけ私っていう質感を作り出して、そこにこれだけ覚えておいてちょいでみたいなことを受け渡して、それを記憶にする、記憶するために私が発生されてるんですね。だから本当は自由意志とかがなくて、これは自分がやったということにしといてくれよっていう記憶のための私がやったの自由意志にしといてくれてるわけですよ、脳が、っていう仕組みなんですよ人体。だから全てもあの知的情報処理、感情の出現、あとは自由意志、これらは全てイリュージョン、錯覚や幻想っていうことになっちゃうんですよ。世界があるっていうことよりもあるというふうなものを作ってるんですね、脳が。だと苦しみや幸せも脳が勝手に作ってあの私が思ったことに、私が苦しんだっていうことにさせられてるというか まあ、意識の側からするとすごく意識っていうのは、はい、これを私がやったというふうに思っといてねっていうふうに差し出されたものを、はい、わかりましたみたいなふうに受動的に受け取ってる状態なんですよ。で、私がやったことにすると記憶に残ると。だって今日私がここに来て、私が話を聞いて楽しかったり、なんかハテナマークいっぱいだったりとか、いろんなことを思いながら体験をしたという記録がね、そこに書き込まれるみたいな感じなんですよね。うん、私がいないと記録できないんですよね。虫とか多分私が発生してないから、エピソード記憶はないと思います。反射はあるみたいですけどね、機能上。なぜそういうふうに言えるかっていうと、やっぱり私トンテンツの中でも、そういう感じなんだよっていうふうにちょっと思って採用させてもらってるトピックが、やっぱあの慶応義塾大学院で、なんだろう、ロボット開発研究されてるんだね。本当は前の先生、前の高橋先生だったの、下の名前ちょっとうろこが、そういうことを研究するに至ったのは、やっぱりロボットを作るときに、人間を、例えば人間みたいな動きを再現するっていうときには、どれだけのね、アルゴリズムをプログラミングしていかなきゃいけないかっていう話になったときに、だって人間を模倣して何かを作るんであれば、人間の機能を調査する必要があるじゃないですか。そして調査した結果を再現していくっていう動きの中で、そういうのが特にね、分かってきたことを、その先生がまとめてくれてるのは、本当それはもう認めざるを得ない機能的事実だと思って、コンテンツの中に引用させてもらってるんですけど、単に人間というものを研究していて、人間の脳機能学ということを研究されている方もいらっしゃると思うんですけども、再現するとなったらね、だって再現したらロボットが同じ動きをするわけですからね。明確に再現ができた時には、同じ動きをする AI が作られるっていう意味なのでね、だからそのうち人工知能が発達して、人間がやることはほとんどなくなるんじゃないかみたいなふうに言われてるけど、人間の脳の神経回路もニューラルネットワークと同じような動きをするような人工知能ができた時には、やはり意思を持っているんじゃないかみたいなことをやり出すだろうっていうのは当然なんですよね。なぜかというと、逆説的に言うと、私たち人間の脳自体もすごく、そのある意味メカ的であるとも言えちゃうわけですよね。そういうふうに機能の仕組み上をそのようになっている。だからよく、私っていう自分のことを、私、俺とかっていうふうに思う、この私っていうのは、こう味を感じたり、音を感じたり、色を感じたりする、その質感と一緒なんですよね。実は私自体も実は一つの質感なんですよ。痛みも質感なんですね。痛みも、例えば、まあ、指先を例えば髪でピッて切っちゃったって言ったら痛み走りますよね。そこは細胞の損傷があったっていうところに、こういう質感を作り出すってモデルに従って、ここに痛みが発生したように脳が指令を出してるんですよ。本当に痛みを作り出してるのは、脳の神経細胞内の電気的発火でしかないんですよ。本当はここに痛みが発生してるんじゃないんです、こっちに発生してるんですよ。だから、例えばこう、まあ作業中に怪我して腕とかね、なくなっちゃったみたいな方いらっしゃったとすると、指先、もう指手がないのに、指先にまだこう感覚があるような気がするっていうこと。でもこっちなくなったとしても、もともとあったから、ここに発生する痛みのクオリアとか感覚みたいなものを脳の側が発生させてるんだから、腕がなくなっても脳が損傷しない限りは、ここに発生させる感覚の質感を作ることができないんですよね、本来は。ただし人間は遺伝子上、いろんなほら内部に転換モデルみたいな内部モデルを持ってるって話さっきしたじゃないですか。こういう電磁波、光が当たったら、電磁波なんですけどね、全部ね、電磁波波が当たったらピンクにするとかっていうモデルを持ってる。それ遺伝子上最初から設計図で持ってますよね。ところが人間では後天的にも内部モデルを作ることができるんですよ。それを学習って単に言うんです。 空手とか教えててもそう思いません？最初型できないけど、だんだん練習していくっていうことは内部モデルを築いていくんですよ。ここにこういうふうに筋肉に力を入れて、ここら辺の位置にこういうふうに腕を持っていくとかってするとすると、こういう動きっていう内部モデルをスムーズに築くっていうことを訓練するってことは、内部モデルを調整していくことなんですよ。そして調整してたものを定着させていくっていうことなんですよね。だから後天的に学習ということを、学習という意味は内部モデルを新しく、ピアノを弾けない指を弾ける内部モデルを作ってるみたいな感じなんですよね、うん、なんか私たち人間の機能を聞いていくと、なんかちょっと勝手にふっと自分自身を観察対象物みたいな風にね、見て取ることもできちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、うん、で、まあ私たちが見てる世界っていうのは本当はなくて、見えてるように 見えてるんですよね。単に見えてるような感、私のような感、質感ですね。痛みや光や味や音や私という意識は質感なんです、すべてね。脳が作り出すビジョン、それを見てる毎日毎日それを見てるっていう感じなんですよね、うん、だけど私っていう質感めちゃくちゃ強烈だから、なんか永遠のもののような気がしちゃうんですよね。だから輪廻転生みたいな論が出てきてもおかしくないわけですよ。なんかこのありありとした私という質感がね、消えてなくなるはずはないぐらい思っちゃうわけですよね。そうすると魂のようなものが入っていて、肉体が滅びたとしてもそれがなんかどっかに放流されててまた肉体を持ってっていう発想が脳内にストーリーが発生してもおかしくないわけですよね、うん、そのストーリーは飛行機乗ってどっか行こうとかそういうことのストーリーと何ら変わらないわけですよ。発生してるんですよね、そういう思考として。だからここに見えてるものだけが今あるように見えてる、起きてることなんですよ。今ここに私たちのビジョンの中に自分のお家ないですよね。でも今日の朝家から出かけてきたと思ってますよね。だから自分の家はあると思ってますよね。でも今はないんですよ、うん、今はあるのはこのビジョンだけね。で本当は何もないんだけど、家があると思ってるっていうことも脳内の記憶というデータを想起するという動きによってあるというふうに思うということが逆に作り出されてるっていう仕組みなんです。なんか人間の悩みとかもこの仕組みに支えられて、この仕組みがあるからこそ初めて悩める悩むみたいなこと、痛めるみたいなこと傷つくみたいなこと、楽しいみたいなこと全部できるっていうね、あのご用意された装置の中で、装置の中だけで実は完結してることなんですよね。それをただ起きてるだけなんです。本当はないんですあのストーリーなんです時間はないんですっていう風に、今見てる意識のビジョンは今起こってますよね。それが連続しているだけなんですよ。連続っていう意味をもっとイメージしやすく例え話を作ってみると、あの映画のバーって映写するときにネガフィルムみたいな一枚一枚の映画ブワーって動いてるから、一枚一枚の絵が次にコマに動くからわわわわとこうストーリーがふわーって流れてるように見えますよね。あれと全く一緒なんですよ。もっと解像度高いみたいな感じ映画は1分間に40枚ぐらいのコマっていうふうにちょっと聞いたんですけど、あの私たち人間の解像度って言ったらとてつもないと思いません？一回もこうなんていうのかな、なんか画像悪いなみたいな雰囲気ないっていうか、まあそれは視力が 弱いみたいな時っていうのは電磁波の感知のなんかあれがねちょっと違うんですよね。映る時のあれが網膜との距離がちょっと変わってるんですよね。レンズとの距離感がね、それによってだから目悪いって言うとそういう拾い方しかしないからそういうビジョンしか作れないじゃないですか。なんかそういう感じなんですよね。だから私たちが本当にいるのは今しかなくて、今しかないんです、今ここみたいな、そんななんか大げさな話じゃなくて本当に今っていう1枚の映画のネガフィルムの今の絵が、はい、次のコマも今なんですよ。で次のコマも今、そして次のコマも今みたいな、コマ送りがもっと滑らか、なんかコマ数で区切れないぐらいコマが多いっていう感じ。例えば1秒間に1000億枚のコマですよとか言われて想像を絶するなんか映像のグレードの高さみたいな印象ですよね。まあそれよりももっと多いというか、それで区切れないほどにコマがある。その映画で例えるとネガフィルムの一コマ一コマみたいな、その一コマの絵みたいなものをパラレルリアリティって呼んでるんですよ。今っていうパラレルリアリティ、でも今っていうのは意識なんですよね、発生しているビジョンの意識ね、それをパラレルリアリティって呼んでるんだけど、それがくるくるくるくるくるくるくるくるこう映画のネガが回ってるみたいにこう滑らかにこのアクションが動いてるみたいな感じだけど、このネガフィルムの1枚と次の今っていうネガフィルムの1枚がふって動くけど、こっちの絵とこっちの絵って断絶されてますよね。何の関連性も本当はないんですよ。例えばパラパラ漫画だったらもっと分かりやすいけど、パラパラパラパラってやってストーリーが見えてるように書いてあるパラパラ漫画ね、こうやってやって1ページ目と2ページ目って何にも関係ないんですよね、うん、だから一瞬一瞬が新しいとかって今しかない、一瞬一瞬が新しい、何の関連性もないっていうの、そういう意味なんですよ。で、そうやってコマ送りしてるみたいな機能性は本当はなくてガッて同時存在してるんですけど、私たち人間はその一枚一枚に私みたいなのがもういるってことですよ。映画でいうとこのネガがピッと次動いたらこっちのコマにも純子がいるんですよ。でこっちのコマにも純子がいる、こっちのコマにも純子がいるわけですね。こうやってこの絵この絵この絵この絵この絵この絵、この絵全部純子一枚一枚にいるじゃないですか。今にしかいないんだけど、今がこう滑らかにストーリーみたいに動いてるみたいな風なのを時間って読んでるんですね。今しかないんだけど、時間っていう道具っていうかツール、ファクターみたいなものを通してパラレルリアリティのコマ送りみたいなものをストーリーとして見てる風なんですよ。でも一枚一枚のパラレルリアリティっていうこの三次元立体絵、絵立体の絵みたいなもの、自分の絵が描かれてるだけなんですよ。そういう感じだから3次元の立体の絵って言ったらこうやって止まってますよ。次のところ動くってコマ送りされて、だから3次元に私たちはいるって思ってるけど、実は4次元にいるんですよ。4次元でもなんかサイエンス的に言っても私たちは時空間の中にいるって言うから、時間空間みたいな中にいるって表現していますけど、うん、本当は時間空間というよりも3次元の1枚1枚の絵が動いているのを時間っていう風に見て撮ってるだけで、本当はその1枚1枚の絵が、うん、映画のネガみたいにさ別々にこういう風にあるわけじゃなくてガッと同時に重なってるんですよ。そういうのを4次元って言ってて、そうなってくるとなんかそういうのを知るっていうことが何の役にも立たないんだけれどもただもう全然神経回路網の動きが変わるっていうパラレルのコマ送りをたどるみたいな感じなんですね。別に移動してないんですけど、一枚一枚のように自分がいるんだけど、でも 無限大にパラレルがあるわけですから、次の瞬間例えば足を伸ばすパラレルがあるかもしれないし、なんだかこうやって肩を伸ばすパラレルがあるかもしれないし、いろいろもう全部に自分がもういるから、次のアクションどれ取っても今にしか自分がいないみたいな感じなんですよね。だから次の瞬間超ハッピーな自分も超どん底の自分も、その中間の過程にいるみたいな自分も、全部実は同時に存在しているところに、それがもう出現、無から出現してるっていう話なんですよ
それは分かる、分かるっていうか、
なーい。だから夜中とかも昨日寝れないんですけど、内発的にそういう風にあの思考がやってくるんです、まあ、その仕組みも実は分かってるんですけど、あのただあんまりなんていうのかな、もっと他に次元層の話うわーという風にしないとあ、なるほどみたいなことにはならないので、今のところは内発的にその思考がやってくるとしか表現できませんけど、それは別に私にとっては説明できることなんです。だから道具コンテンツの中でその仕組みまでの話をしていこうと思った時には、まあ、多分多次元の世界のことについて話することになると思うんですけど、私たちは4次元にいるのに3次元にいると思ってる。3次元の絵って言ったらただこれですよ。これがなんかこうアクションするか映画みたいにコマ送りになってる風に見てるのを時間って呼んでる。時間って道具なんですよ。でも一枚一枚にこういう私がいるわけですから、今にしかいないんですよね。いつの時も今しか、全部の今ってパラレルで全部自分がいるんですもんね。
うん、
だからどういうふうに動いてたところ、どこに転んでたところで、全部の自分の体験がそのパラレルにいるから、自分は他の可能性があったらって言っちゃいがちですけど、人間が、だから本当次元って話は4次元までをも理解できないと、その上っていうのはなかなかね難しい話になってくると思うんですけど、少なくとも私たちは時間っていうファクターを使ってるとはいえ、4次元までにいるんだなっていう雰囲気はなんとなく分かるはずなんですよ。だってそこにいるからだけど5次元もちょっと分かんないと思いますよ。次元っていうのは方向なので、方向0次元っていうのは点なんですね。点だから0方向なんですよ。でも点がババババババババババババババって重なっていくと線になりますよね。そうすると方向できました。やっと一つの方向ができたんですよ。一方向。ところが線がババババババババババババって重なっていくと、こういう紙みたいな線がババババって重なってやっていくと2次元になって、方向が2つできましたよね。だからマリオさんはゲームのね、スーパーマリオ、わーって前に進むか後ろに進むか、ピョーンって跳ねるかで敵を避けますよね、
うん
うん、マリオそこで横に動けとか言ってもね、うん、横ないですよ、うん、例えばもしマリオが人間だったとしたら、例え話ですよ。あくまで全部例え話しかできないというか、雰囲気だけ使ってほしい。二次元の中に私たちがもしいるとしたら、このペンもこういう風に見れないんですよ。この断面図しか見れないみたいな世界じゃないですか。でも少なくとも私たちは3次元の絵の中にはいるから、マリオ横に動けばいいんだよとかって言うけど、マリオの横なんていう方向はないんですよ。なぜかというと3次元はこの面、2次元の面を A4 の紙バーって上までバーって重なっていって、こう立方体になりますよね。それ立方体ですね。今ね立方体のところにいて、さらに4次元はその立方体がわーっと今度重なってるところなんですよ。そのセオリーから言ったら分かります？点がバーって重なってる、線がバーって重なってる、面がバーって重なってる、で立方体がガーって重なってるところが4次元なので、同時にガンって出現してるんですけど、もうこの一個一個の四角の中の私を、こういう私を時間でこう流さないと見れないみたいな雰囲気になってるのが時間なんですよ。 だから本当は私たちはアクション3次元空間の中で してるみたいに見えてるわけですから4次元にいるんですよ。ところが5になってくると、まあ私たちから見たマリオみたいな感じで方向がない、わかんないんですよね。横に動けっててわからないマリオと同じで5次元の方向っていうものが感知できないのが4次元までの私たちのいる世界の見え方なんですよ。ただし方向が本当はあるんです。次元が重なるってことは方向が増えるだけなんですよね。10という0から始まって1、2、3ってね、そして4が、まあ、時間というファクターで見ることでしかないんですよね。私たちヒューマノイド型ボディの地球人がそれ以外の人たちは、それ以外の人って言えないかな、それ以外の生命体はポータルを使ってね移動するので、 UFO とかね、
うん、
4次元空間をポータル移動するので瞬時移動できますよね。だから私たち人間っていうのは時間っていうファクターの中に閉じこもってると、いつまでたってもカゴの中の鳥みたいに宇宙空間の外のほんと地球の周りまでしか行けないみたいな、そこにもあたかも鳥かごがあるみたいな感じで4次元全体の中を自由自在に4次元の方向を動くということがあたかもできないかのように見えてる錯覚認識のイリュージョンの中にいるみたいなもんなんです。全然不思議感ないですよね。5次元は4次元の立方体がバーって重なってる、4次元がまたさらにガーって重なってる場所と、そのセオリー変わらないんですよ。ずっと実は数字と一緒で無限まであるんですね。終わらないんですよ。ところが全てあるっていうところは、全てあるがゆえに全てないも持ってるっていう感じなんですよ。例えば数字のもう 正の数の1からずっと無限の数字とマイナス1から始まる負の数字の側の無限までのやつをいくら足していくらまでいって足してもゼロになりますよね。つまり全てあるっていうことは全てあるから対消滅で本当はないっていうやつが、本当はあるけど本当はない本当はないんだけどあるふうに見えてるとか、本当はないんだけどあるとか、なんかそんなようなふうに表現される世界なんですね。うん、なんか最後はちょっと難しい話になっちゃったかもしれないけど、でも動画コンテンツの中ではこの話一番人気だったみたいあの悩みの話よりも、でもこういうところに私たちがいるんだっていうふうに知るっていうこと自体がもう、あのいわゆる私っていう意識はもう錯覚認識だって、私があたかもさ俯瞰していわゆるなんか肉体も含めて自分だと思ってた私っていうのを俯瞰してなんか眺めるみたいな感覚意識にふっといくでしょ、
うんうんうん、
そうなんだ
そうなんだみたいな感じだと、なんかちっちゃなことなのに、あ、なんかこれ作られたやつがそういう発想が芽生えてループが始まるじゃないですか。だと私が主にやったことが記憶されるんだとしたら、なんだ錯覚認識の世界かで、この現象を捉えてみるととか、今までやったことない思考パターンがまた繰り広げられてくると、それがまた記憶になって、なんか今まで平面上で何とかしようみたいなぐるぐるぐるっていう思考パターンモデルとまた違ったモデルがね繰り広げられていくようになるので、なんか同じ意識じゃもうない状態になっちゃうので、もちろん意識が絵を作ってる、同時に絵を出現させてるね、本当は脳内のビジョンなんで、だから全然違う絵をね、もう全く違う絵とか見るようになってきちゃうわけですよ。脳内のビジョンが全然違うんですもんね。そういう話なんです。何とかしようとすると問題があるっていうことのなんかを強めるっていう、行ったり来たりみたいな、ぐるぐるぐるぐるみたいなところにいるだけで終わっちゃうんですけどね、
うん、それが問題なのかって気になってきますよね。
そうなの、それが問題なのかっていうそうそうそう、まあそういう気にふーとなってきちゃうんですよ、うん、あとはやっぱり自分の前のパターンっていうのはやっぱり消えるわけじゃないんですよね。ただ弱まるんですよ。弱まるっていうのは、私高校生までピアノ結構弾いてたから弾けるけど、今ねほとんど弾けないの全然鈍っちゃって、ちょっと練習すれば戻るかなっていう感じだから、全く忘れるとかじゃないけど、使わない機能はこうお休みするんですよね。使わない神経発火ポイントは静かになるんですよ。で でもいつもいつも熟練されたなんか無価値観パターンみたいなやつを繰り返してと、そこがねすごいプロフェッショナル鍛錬され続けるわけですよね。いつでも OK、 もういつでもネガティブにできるよみたいな、ね、ネガティブシンキングでもう暮らせるプロフェッショナルみたいな感じになっちゃうから、そうじゃないところに移行していくときにはあれですよ。だからさっき漢字の話しましたけど、初めて聞いた漢字を1回書くか10回書くか100回書くかって、思考を何回それに基づいて起こすかっていうことによって、そこの神経発火ポイントがもう強化されていくわけですね。もう100回書いたらこの漢字は大体覚える大体人間ってそんなもんですよね。そういうわけなんですよ。だからなんか問題と思ってたものにフォーカスして問題解決っていう回路を起こしてると、そこにはまるんだけど、あ、問題がひょっとしたら問題とかでもなくみたいな、えみたいな新しい発想発火ポイントが起きてくると、それを起点に考えが起きるようになってくるので、いつの間にか問題が問題じゃないんじゃないか、あれ問題なんかなかったんじゃないかみたいな雰囲気になってきちゃうっていうことなんですね。単に例えば病気のことについても、ああなんか体験かとか、体験かと思ってたら、なんだじゃあこの体験装置があるうち遊んじゃえとか思ったらいつの間にか治っちゃってたとかなんかじゃあねえ、せっかく質感が発生させれるうちに温泉でも使っちゃえとかねなんかやったもん勝ちだみたいな雰囲気になってきちゃったりすると、なんかポジティブに考えようとしなくてもポジティブになっちゃってる自分に気づくみたいなことになっちゃうんですよ。雨も降ってると降ってるって見てるんだけど、やめやめやめとかって思ってると止まないんですよね。苦しみを止まれ止まれ止まれとか思ってても止まないんだけど、あれなんか雨止んでるみたいな、あれなんか苦しいとかって考えてたら、なんか忘れかかっちゃったみたいな、こうそういうループが止まってるのに、ある日突然気づいちゃうみたいな。でも私たち一枚一枚のは何の関連性もないから、実は次の瞬間それが起こってもおかしくないっていうことなんですね。仕組みを知ってしまうと、あ、そういうことなんだみたいな新しい記憶をもとに考えが勝手に今度また起きてきちゃうんですよ。なのでまあそういうお話だったんですが、